私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、アーメン。今皆さんご一緒に歌った御言葉の歌を聞いててふと思い出したのが、これは私の愛唱聖句、賛美歌、葬儀の時にこれを歌ってほしいなと思いながら歌っていました。まあ、そういう意味で選んだのかどうかは分かりませんけれども、その思いが神の国がこの今ここにあるんだっていうことをこの賛美歌は歌っているところが大変私の、まあ、好きなところでございます。今日、福音の日課を見ますと、神の国は次のように例えられると、このように話が始められているわけです。神の国、マタイによる福音書では、まあ、神の御名をみだりに唱えてはならないという実戒の教えに従って神という言葉を使わないように、それを天に言い換え天の国となっております。まあ、天の国あるいは天国、このように言いますと、私たちは少なからず、まあ、死後の世界、死んだ後行く世界だろうみたいな、そんなイメージを持っているかもしれません。まあ、天国と地獄という表現がありますように、昔から生前の行いに基づいて死んだ後には天国もしくは地獄に行くことになると、まあ、教えられてきたわけであります。また旧約聖書に見る律法にもこんなふうにあります。あなたたちは今日私が命じるあなたたちの神主の戒めに聞き従うならば祝福を、もしあなたたちの神主の戒めに聞き従わないならば呪いを受ける。人はその行いに応じて神の祝福を受け、また呪いを受けるようになるのだと言われているわけであります。これは生前の行いに応じて天国あるいは地獄に行くという、まあ、教えと通じるところがあるように思うんです。しかし今日主イエスが語られる二つの例え、神の国についての例えに耳を傾けると、必ずしもそうではないのではないだろうかと思われてくるのであります。また人の行いに応じて行き先が決まるとも教えられているわけではない、このことがわかるわけです。ただ今まかれた種が知らないうちに一人でに成長することが例えられているわけです。主イエスが語られる神の国の例えから見えてくることは、それが死後の世界という、まあ言うなれば動きのない性的なものではなくて、常に成長する動的なものに違いないと思えるのであります。またルカによる福音書17章に目を向けますと、主イエスは神の国について問われた時、次のように答えているのであります。神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない。神の国は実にあなた方の間にあるのだ。つまりイエスが言われている神の国とは、当然死後の世界ではなく今私たちの間で実現する、まあ、ちょうどさっきの賛美歌がそうでした。ここはということですよね。今私たちが生きている ここが神の国だ。そういうことなのであります。これはでも何度となく触れてまいったことでありますが、神の国のこの国と訳されているこの言葉はギリシャ語辞典によると、大地に来る意味は国ではなく支配という意味合いになっています。まあ、神の国と言われているわけですが、より明確に、より正確に言うならば、それは神の支配ということを言い表しているわけであります。まあ、神の国というと、どちらかというと、こう、場所、こう領域ということを、こう、そう考えるわけですが、一方、この、神の支配というと、この場所、こう神と私たちの、私たちのこの状態ということではなくて、神と私たちとの関係、これが神の支配という言葉がより明確に伝えていることではないかと思うわけであります。ですから当然、それは死後の世界、死んでから神様との関係ができるわけではなく、生きながらにして今私たちは神との関係の中に生きている。神の支配のうちに今あるならば、そこが神の国なのだ。これがイエスが言われていることであるわけです。イエスが語られる数ある神の国の例え、天の国の例えの中で、まあ、最も理解しがたい例えの一つに、マタイによる福音書20章にあります、ブドウ園の労働者の例えというものがあります。まあ、何度も触れてきて、ああ、あの例えかって思われる方、たくさんいると思いますし、何度も私なりの考え説明してきましたから、結論までも分かっていると言われる方も、おいらっしゃるかと思いますが、まあ、そう言わずに、しばらくお付き合いください。ブドウ園の主人が、まあ、労働者を求めて朝早く、まあ、おそらく朝6時、9時、12時、3時、そして夕方の5時に広場にいた人々をブドウ園に送ったという例えであります。で、1日の終わり、まあ、おそらく午後6時に、労働者を集めて、最後に来た者から順に1デナリオンずつをこう受け取っていくわけです。で、朝から働いた人、12時間働いていますから、いやー、自分たちはもっともらえる。もしかしたら12デナリオンもらえるんじゃないか。と思ってこう期待していくと、自分たちも1デナリオンもらう。まあ、こうなると、当然、不平不満がこう出てくるわけです。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中と同じ扱いにするとは。まあ私たちもこの労働者の不平不満がよくわかる。そりゃそうだよって。1時間後からちょちょって働いた人と、朝早くから苦労して働いたものを同じ扱いされるのは、それはちょっと訴えなければ、と私たちには思えるわけです。ところが、この主人は、あなたは私と1デナリオンの約束をしたっていう。いや、それならば、1時間働いた人は、12分の1デナリオンであるべきだと私たちはさらに思うわけです。ところがこの主人は、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだとこう言っているわけですね。当然私たちの常識では成立しないことを言っている。私たちは労働者と一緒になって、 主人の言い分など認めることができない。それはなぜか。天の国は次のように例えられる。とイエスは始められているわけですが、私たちは人間の常識の中でそれを捉え、判断しようとしているからです。天の国の例えを語っているのに、この地上の常識で物事を考えているから当然わかるはずがないというわけです。この例えを通して言っていることが人間の常識的判断に適合しているかどうかなのが問題なのではなくて、主人が言っているように最後のものにも同じように払ってやりたい。これが主人の、まあ、例えに出てくる主人ですから、明らかにこれは神様。神様の御心なのだと、この例えは語っている。その神様の御心に、私たち人間の常識を、こう、照らし合わせて、いや、それはおかしいって言うわけにはいかないですね。最後のものにも同じように払ってやりたい。これが神の国なんだと、イエス様は教えているわけです。人間の言い分がどうなんだっていうことを問うてはいない。この神の憐れみ、これが実現するのが神の国なんだ。ここは神の国だと先ほどの賛美歌と同じように思うなら、それは神の憐れみが私たちのうちに宿って実現しているならば、ここは神の国と今私たちは言えるということなんです。私たちが努力して、私たちが正しいから、ここが神の国になるんではなくて、神の憐れみがここに実現している。そのために私たちは祈りを合わせている。だからここは神の支配のもと、神の憐れみという支配のもとに、ここはあるんだ。これが神の国ということなのであります。神、この神の憐れみは、出エジプト記でも主なる神は次のように言われているのです。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。つまり、理由は神にしかないということです。私たちが頑張ったからとか、私たちが長く働いたからとか、そういう私たち人間の事柄はもう一切ここには入ってこない。これが神の国、神の憐れみなんだということです。神が憐れみたいと思うから、神はあなたを憐れむのであって、あなたの努力がそうさせているのでは一切ないのだと、ここで言われているわけです。今日もイエスは、神の国は次のように例えられると、二つの例えを話しています。一つは成長する種の例え。もう一つは、からし種の例えであります。いずれも種の成長を神の国に例えているという点では共通しているわけです。成長する種の例えでありますが、人が土にまいた種が成長する様子を描いています。ポイントとしては、第一に、どうしてそうなるのかその人は知らないということです。神の国について人が預かる知るところはないということですね。続いて、その人は知らない理由が明らかにされています。土は一人でに実を結ばせるのだと。人が水をやったから育つように見えるんだけども、神の国の例えということで言うならば、人が水をやったかどうかとか、そういうことではなくて、一人でに成長するんだと いうことであります。一人でにと言いましたが、これは言い換えるならば、人の行いや態度とは無関係に、まかれた種は成長するのだということだと思うんです。神の国とは、そのようなまかれた種は成長するということだと思うわけです。恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむと言われる神の御心は、神の国、神の支配のもとで自由に実現されるのであります。ところが先に触れたブドウ園の労働者の例えにおいて触れたように、この例えも天の国、神の国について例えたものでしたが、労働者は人の行い、人の労働の成果に目を向け、ふさわしい賃金を求めたわけです。私たちもそれに同意したわけです。言うなれば、種は一人でに成長し、人の努力に一切影響されることがないとイエスは言われているのですが、労働者たちをはじめ私たちは、人の努力を評価してほしい、認めてほしいと訴えているわけです。私はこれだけ信じているから、私はこれだけ祈っているから、私はこれだけ奉仕をしたから、だから、とこう手が出てくるのが私たちなのであります。しかしこう、今日の例えでは、人の行いによらず、一人でに種は育つ。すべてが神の業であるとイエスは教えておられるのです。この例えの第二のポイントは、まかれた種は一人でに成長し、収穫の時を迎えるということです。ここでも言えることは、人の努力の結果が収穫なのではなくて、神の御心が一人でに、私たちの知らないところで収穫となると言われているのです。二つ目の例え、からし種の例えでは、小さな種から驚くべきほどの多くの成長を遂げることが告げられています。この例えから教えられるのは、まくときは、からし種とは本当ちっちゃな種で、ここで落としたら、多分見つけることができないほどの小さな種でありますが、この地上のどんな種よりも小さいと言われているように、人の目からするならば無駄、無意味、役に立たない、立たない、つまらないと思われることが、神の御心のまま予想もしない成長を見るのだと教えられているわけです。これが神の国だというのです。神の支配のもとに生きることより、自分の思いに従って生きた方が良いのではないか、より良いのではないかと思えることがあるでしょう。しかし聖書が告げることは、この世の常識からするならば、無駄、無意味、役に立たないと判断されてしまうようなものかもしれないのです。しかし、それは驚くべき成長を遂げる。このように言われているのです。その無駄だ、無意味だ、役に立たないと思われていたものこそが、豊かな実を結ぶ。これが、神の支配のもと、神の憐れみのによって実現する 神の恵みに他ならないんです。冒頭、こういだ方、こういだことがある方いらっしゃるでしょうか。あるいはそういう状況をテレビや、あるいは湖見たことがある方いらっしゃるかと思います。それを漕ぐ人は、後ろ向きに座るわけであります。で、実際に漕ぐとボートは、漕ぎ手からするならば、後ろ向きにこう進んでいくわけです。神の国を種の成長に例えている今日のイエスの例えを、考えているうちに、そのような一艘のボートを思い出したのでありました。私たちは通常、前に向かって前進することをのみ、そこに意味を見出し、それを成長と言い表し、また価値あるとするでしょう。若い時にはぐいぐいと前進できたものの、年を重ねると思うように前進できないと思えることもあるの。長い階段を前に、より穏やかな道を、緩やかな道を求め、遠回りをすることもあるでしょう。前へ前へと要求する社会において、それらは後退しているかのように見えることでしょう。毎週礼拝に集まることも、私たち教会が宣教をするということも、前に進んでいるようには見えず、無駄なことのように映るかもしれません。しかし小さな種が大きな野菜となるように、まかれた種は一人でに収穫を迎えるように、神の国は人の思いや行いに一切影響されず、必ず知らないうちに一人でに前進するのであります。それはまるでボートが後ろ向きに前進するように、人の常識とは正反対に見える。しかし、そこに神の前進というものがあるのです。人の評価するところに、期待することに、全く違って見えるために、人はそれを受け入れがたく思ってしまうのでありますが、ここにこそ、人の行いに影響されない神の憐れみだけが、命と成長とをもたらす世界があるのであり、それは知らないうちに、一人でに、と、神の御心のゆえに、私たちすべてのものにもたらされるのです。これが神の憐れみによる支配なのであり、この憐れみと愛に満たされて、私たちは安心してすべての人々と共に生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。